それでは第2部です。パーキンソン病の臨床大規模調査に関する内容を伺います。パーキンソン病は200年前に発見され、発見者の名前のついた歴史ある病気として知られています。この病気が認知され、さらに治療研究されるようになった歴史的な流れというのを簡単にご説明願いますか。
はい、まあ、今お話がありましたように、ジェームス・パーキンソンがこの病気を報告したのがちょうど200年前の1817年になります。はい、でそして病理学者のレビーさんが中脳黒質のドパミン細胞の中でレビー小体を発見したのが1913年になります。で治療法のない時代が長く続きましたけれども、1958年にカールソンが大脳基底核でドパミンを発見、でそして3年後の1961年にはオーストリアの薬理学者のビルクマイヤーとホルン・キービッツがパーキンソン病の患者さんではドパミンが減っているということを確認し、まあ、当時は点滴でしたけれども、エルドパを投与するとパーキンソン症状が改善することをまあ証明しました。はい、でその後内服薬が開発されて、1969年にジョージ・コチアスがそれをニューグランド・ジャーナル・メディスンに報告して、まあ、現在につながるわけです。うん、で我が国では1972年にエルドパの単剤が、でそして1980年には、まあ、現在の主流である末梢でのドパ脱炭酸酵素阻害薬とエルドパの合剤が発売されております。
はい、このパーキンソン病というのはドパミンの作用を補うドパミン作動薬というものも処方する病気として知られていますが、服薬の際に、まあ、多くの注意点もあると思います。ドパミン作動薬の副作用として注意というのはどういう点にすればいいでしょうか。
そうですね、ドパミンというのは脳の中で主として4箇所で使われています。
はい、
で一つが運動系である黒質線状体路、まあ、これパーキンソン病でここのドパミンが減るわけですけども、はい、まあ、この他に黒質から前頭葉に行く系、うん、あるいは黒質から線状体に行く、線状体の中の側座核に行く系ですね。
はい、
でさらに吐き気の中枢である、まあ、球状核下垂体路、まあ、この4つがドパミンをニューロトランスミッターとして使っております。
はい、
でこの1番にドパミンを補おうとすると他の2番3番4番のところにも薬が行ってしまうということで、うん、まあ、幻覚や妄想が出てしまう、
はい、
あるいは衝動制御障害が起こる、で、うん、さらには吐き気や食欲不振の原因になることもあるというふうに言われています。
はい、まあ、先生はパーキンソン病の患者さんの大規模調査というものを時期を変えて2回ほど行いました。これらの調査から見えてきたことっていうのがたくさんあると思うんですが、これはまたいろいろな書物を読んでいただくとして、むしろ予想に反した結果が得られて驚いたっていうようなことは何かありましたか。
はい、2008年と2013年に4000名を超える患者さんからのアンケートを回収して調査をしたんですけれども、はい、重症度をですね、この場合患者さん自身に評価していただいています。
はい、
具体的にはヤールの重症度に一致するような漫画を用意しておいて、うん、自分の症状がどれに当てはまるかを選んでいただいております。
うん、
で驚いたのは利病期間が10年を超えている患者さんでも、
はい、
オンの時にはヤールのゼロ、すなわち症状がないを選んだ患者さんというのが結構多かったのには驚きました。ある意味この病気は薬が効いている時というのは本当に良くなってるんだなということが分かりました。
なるほど、そういうことなんですね。まあ、パーキンソン病というのは震えや動作緩慢に代表される運動症状、その他多くの非運動症状というものが専門書に記載されています。しかし、まあ、多くの患者さんをご覧になっていると、まあ、この典型的な症状以外にも非典型的な症状っていうのも経験も多いんじゃないかと思うんですが、何か非典型的だなと感じるような、まあ、症例がありましたらちょっと教えていただきたいんですけど。
はい、いろんな報告がもう出ているので、その非運動症状皆さんよくご承知と思うんですけど、
はい、
最近私が一番疑問に思っているのは、うん、視覚障害を訴える患者さんが結構多いんじゃないかということなんですね。
はいはい、
でなかなかその視覚障害も原因が何かがわからないことが多いですし、
うんうん、
そもそも目の問題なのか、あるいは目を動かす神経外眼筋等の問題なのか、
うん、
それとも視覚連合野での処理能力の問題なのか、うん、非常に まあ、分からないというケースが多いと思いますが、お話を伺うと結構ですね、この視覚障害があるという患者さん多いですよね。で、まあ、これからの多分そのパーキンソンとの関係をどう考えていくのかの研究分野になるのかなというふうに思っています。
この視覚の症状の訴えというのは割と進行した患者さんに多い。
そうですね、どちらかというと一定の年齢を超えた方にやはり多いと思いますので、まあ、もちろん白内障があったりとかですね、いろいろ目の病気も出てく
そうで
る
す
年
ね。
齢ですし、まあレビーが少し溜まってきて視覚連合野に異常があるのかもしれないですし、非常にその辺その何がっていうのを決めるの難しいと思いますけ
なる
ど、
ほど。
結構多いですね。
人口構成の高齢化っていうのは、この病気の治療方法ですとか、患者さんに対する指導にも変化をもたらしていると思います。また治療薬の進歩もこれからもさらに期待されています。このことを踏まえて、第3回目の大規模調査というものがもしあるとしたら、一体どのような変化が起こるんじゃないかと予測しますか？
そうですね、第1回目2008年、第2回目2013年でしたけど、患者背景でだいたい5歳ぐらいこう高齢化してるんですね。ということは、まあ、患者さんの治療がうまくいって長生きになったのかなという気がします。で、今からまた5年ぐらいしてやればですね、さらに、まあ、患者さんが高齢化しているのかなと思うんですけれども。まあ、なかなか難しいのはですね、人口もどんどん高齢になってます。で、どんなに元気でもやっぱり100歳ぐらいになるとドパミンっていうのは20歳ぐらいの時のピーク時の2割ぐらいに落ちてきますので、健常の方も、まあ健常っていうのかどうかもここ難しいんですけど、ドパミン不足という状況になってくると思うんですね。で、そういう、まあ、高齢のパーキンソン病というのか高齢のドパミン不足の人たちはどこまでが治療対象でどうするのっていうことが徐々に問題になってくるのかなと、まあ、考えています。で、最近もですね、まあ、90超えでパーキンソン症状がありますということで紹介されてきた患者さんって治療はどこまでどうするんだろうっていうのでちょっと悩んじゃうっていうことがありますけど、でもやはり左右差が明らかにあって、ドーパミン補充をすると良くなるので、まあ、やっぱり治療はすべきなのかなと思います。で、そういうところが多分今度ですね、問題になってくるのかなという気はしております。
高齢化に伴った
そうです
変
ね。
化ということですね。私でちょっと疑問が一つあるのは、割とパーキンソン病の方は睡眠の異常訴えが割と多くて、単純な不眠症もあれば、レム睡眠の行動異常というようなものを訴えたり、あとは、レストレスレッグ、ムズムズ足症候群というようなものまで、パーキンソンでも知られているんですけれども、この睡眠のメカニズムの解明がまだ十分に進んでいるわけじゃないので、お答えの難しいかもしれませんが、パーキンソンとの関連というのは何か先生
い
想定
やー、
する
こ
ような
れ
もの
非
は。
常に難しいですよね。で、そもそも睡眠の研究というのはすごい遅れてますよね。で、まあ、レム睡眠が見つかってもまだそんなに経ってないぐらいですよね。で、私も実はですね、大学にいる時に、何年か上の先輩に一緒に睡眠の研究をやろうと誘われたことがあるんですけど、睡眠の研究ってみんなが寝てる夜やるんですよね。
大変ですね。
で、これはちょっと いつ寝りゃいいのみたいなんで難しいなと思ってちょっとやめたんですけども、なかなかその研究が進まない理由というのはそういうところにもあるのかなと思います。で、特にパーキンソン病難しいのはですね、まあ、そのいろんな要素がありますし、夜眠れない、あるいは夜の異常以外に昼間眠いっていう方も当然多いですし、あるいは突発的睡眠も多いです。で、まあ、その辺のところを、まあ、見るのは非常に難しいかなと思うんですね。で、おそらくその単一の問題ではなくて、いろんな神経伝達物質が関わっている、まあ、ドパミンだけでは説明できないものが多いのかなという気はしております。
最後に、近い将来のパーキンソン病医療の見通しっていうものを教えていただけますか？
まあ、非常にパーキンソン病の治療は発展してきていますので、まあ非常に先は明るいだろうと思うんですね。で、まあ、最終的にはその持続的にドーパミンをどう脳に補ってあげるのかというのがこの病気の、まあ、必要なことなんだろうと思いますけども、 除法化されたエルドパ製剤であるとか、何らかのそのゆっくりドーパミンを脳の中に入れる方法というのがもっと開発されてくるだろうと思うんですね。で、さらに、脳深部刺激もそうですけれども、移植はおそらくなかなかまだまだ難しいと思いますけども、
もう少しずつ計画されてるけど、まだ。
ちょっとね、その移植だけでうまくいくとはなかなか思いませんけれども、で、そして運動症状以外の非運動症状に対する、理解が深まってくればですね、
そうです
その
ね。
薬の調整をうまくすることによって、精神的にもいい状態をかなり維持できるようになるだろうとは思うんですね。
アルツハイマーの代表される病気では、異常タンパク質を除去する治療なんかっていうのも言われてますが、このパーキンソン病も似たような意味では、異常タンパク質除去っていうのにはまだまだ先の話。
で、難しいのはですね、アルファシヌクレインを、除去できたとしてですね、病気が本当に治るんだろうかっ
そう
ていうのはまたわからないというところだと思うんですね。
わかりました。藤本先生、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。